知っていますか？障害のこと。問い合わせ、福祉課、電話 21-2299、ファクス 21-1315。 障害は誰もがなる可能性があり、症状も様々です。外見からは障害があることが分かりにくく、周囲から理解されず苦しんでいる人もいます。障害のことを知り、自分だったらどう接するかを考えてみましょう。視覚障害、目が全く見えない、または見えにくい障害です。視覚から情報を得にくいため、音声や手で触って情報を入手しています。できるだけ前方から声をかけるようにしましょう。聴覚障害、耳が全く聞こえない、または聞こえにくい障害です。外見からは分かりにくいため、声をかけたのに無視されたと誤解されることがあります。手話や筆談などでコミュニケーションが取れます。肢体不自由、病気や怪我などで手や足など体の一部または全身の麻痺や欠損などがある障害です。障害の部位や程度によって個人差が大きく、移動や読み書き、会話などに時間がかかることがあります。本人のペースに合わせて見守り、支援を必要とする部分を手伝うようにしましょう。内部障害、心臓や腎臓、膀胱、直腸、呼吸器など体の内部機能の障害です。外見からは分かりにくいため、体調が悪くても周囲から理解されないことがあります。疲れやすい人や長時間立つことや歩くことが困難な人もいます。椅子を用意するなどの配慮をしましょう。イラスト、内部障害や内臓疾患のある人を表すハートプラスマークがあります。イラスト終わり。知的障害、発達期に脳に障害が生じ、読む、書く、計算する、物事を理解、判断することに困難があります。外見からは分かりにくいため、周りから理解されないことが多くあります。話の内容を理解し、自分の考えや気持ちを表現することが難しいため、できるだけ短い言葉で、ゆっくり、繰り返し説明するようにしましょう。高次脳機能障害、病気や怪我で脳の一部が損傷し、注意力や記憶力、意欲の低下など様々な症状が現れる障害です。外見からは分かりにくいため、理解されないことが多くあります。病気や事故から社会復帰を果たした後、以前と何かが違うと周囲や本人が感じていても、適切な支援が受けられないと誤解やトラブルにつながることがあります。大事なことはゆっくり、分かりやすく、具体的に伝えるようにしましょう。精神障害、発達障害、心の病気や脳機能の障害などによって、日常生活や社会生活のしづらさを抱えています。外見からは分かりにくいので、理解や配慮がされないことがあります。コミュニケーションを苦手とする場合もあるので、その人に合った対応が必要です。援助を必要とする人のためのヘルプマーク。外見からは分からなくても、援助や配慮を必要としている人がいます。ヘルプマークを身につけている人を見かけたときは、思いやりのある行動をお願いします。イラスト、ヘルプマークがあります。イラスト終わり。互いに理解し、支え合う、共生社会に向けて。障害の種類や程度は様々で、同じ障害でも状況は一律ではありません。高次脳機能障害など、見た目では気づきにくい障害もあり、 体の辛さや障害による困難さを理解されずに苦しんでいる人もいます。障害者と一括りにせず、まずはそれぞれの特性を正しく理解しましょう。また周囲の理解があれば、日常生活や仕事、趣味やスポーツなどを楽しむことができます。障害があるからできないと決めつけず、互いに理解し支え合うことが大切です。障害のある人に対する誤解や偏見、無理解をなくし、理解を深めることが共生社会への第一歩です。
ヤングケアラーって問い合わせ、子育て支援課、電話 47-7786、 ファックス 20-4201。 ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。年齢に見合わない責任が重いケアを引き受けることで、自分の時間が取れず日常生活などに支障が出ることもあります。ヤングケアラーを正しく知り、身近に困っているお子さんがいたら、まずはご連絡ください。年齢や成熟度に合った家族のケア、お手伝いは子どもの思いやりや責任感を育みます。家族の助け合いを妨げるものではありません。ヤングケアラーとは、例えばこんな子どもたちです。厚生労働省ホームページより、障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている、家族に代わり幼い兄弟の世話をしている、障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている、目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている、日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている、労働をして障害や病気のある家族の家計を支えている、アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している、がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている、障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている、障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。ヤングケアラーが直面する問題、学校生活に影響が出る、心や体に不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は注意が必要です。学業への影響、遅刻、早退、欠席が増える、勉強の時間が取れないなど、就職への影響、自分にできると思う仕事の範囲を狭めて考えてしまう、自分のやってきたことをアピールできないなど、友人関係への影響、友人などとコミュニケーションを取る時間が少ないなど、身の回りのヤングケアラーに気づいたら連絡を、子どもたちの健やかな成長のため、家庭内のさまざまな問題について相談に応じ、必要な支援につなげます。電話 0257-47-7786、子育て支援課、ヤングケアラー相談窓口、その他の相談窓口、毎日24時間対応、児童相談所相談専用ダイヤル、電話 0120-189-783。 24時間子ども SOS ダイヤル、電話0120-0-78310、電話025-285-1212。市長への手紙。市政に対する皆様のご提案、ご意見をお寄せください。線に沿って切り取り、糊付けしてから投函してください。音訳者中。このページは裏表になっており、切り取って意見文を書き、折りたたんで糊付けし、投函できるようになっています。中終わり。表面。上半分は説明文。下半分は宛名です。説明文を読みます。市民の皆様には、日頃から市政運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。柏崎市は、市民の皆様の声が生かされる市政を進めています。安心、元気、希望に満ちた柏崎市にするため、市政に対するご提案、ご意見をお寄せください。皆様の声を市政に生かし、市民との共同のまちづくりを進めてまいります。柏崎市長、お寄せいただいたご提案、ご意見には責任を持って回答いたしますので、必ず住所、氏名、電話番号をお書きください。また、いただいたお手紙、お答えした内容は、個人情報を除いて、広報柏崎、市、ホームページなどで公表する場合があります。問い合わせ、総務課、電話 21-2333、ファックス 24-7714、E メール、kocho@city.kashiwazaki.lg.jp。 説明文終わり。下半分、郵便番号 945-8790、 日赤町2番1号、柏崎市長行き。切手の欄、料金受取人払い郵便、柏崎局承認。3、差出有効期間、2023年3月31日まで有効。切手を貼らずにお出しください。表面終わり。裏面、ファックスをお持ちの方は、この面だけ送信していただいても構いません。市長への手紙。年、月、日、住所、郵便番号、柏崎市、氏名、性別、男、資格、女、資格、年齢、代、電話番号、市長の署名付き回答希望、資格、担当課の回答希望、資格、回答はいらない、資格、いずれかの資格に必ずチェックをつけてください。チェックのない手紙には回答いたしませんのでご了承ください。タイトル。以下はご提案、ご意見の記載する欄になっています。市長への手紙、終わり。新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、 企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー37、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、医療や福祉分野に応用できるロボットの研究で社会をチェンジ。キーパーソン、新潟工科大学メカトロニクス研究室准教授李保久さん。新潟工科大学の李保久准教授は、機械工学や電子工学の技術を融合したメカトロニクス技術を用いて、医療や福祉分野に応用できるロボット研究を進めています。日本に来てかなり経ちますが、日本語がなかなかうまくなりません。笑い。と、謙遜しながらも、終始笑顔でインタビューに答えてくれました。医療に応用できるロボットの研究。そのきっかけは母のリハビリ。李准教授は30年ほど前に韓国から自動車に関する研究のために日本に留学しました。来日して間もなく母が脳卒中で倒れました。回復に向けてリバビリに励んでいる母の姿を目にしたとき、自分の研究を医療分野に還元できたら、そう考え、ロボット研究の道に進みました。現在は寝たきりの人が床ずれを起こさないようにするロボットや、AI 技術を用いたセラピーロボット、高齢者や歩行が困難な人のための電動アシスト自転車など、実用化に向け研究を進めています。特に電動アシスト自転車は、柏崎市内で臨床実験を行いました。実験の際には、公道を使用するため、警察署の協力はもちろん、多くの事業所から協力してもらいました。私たちが研究する分野は、決して一人では成功しません。ロボット技術者やセラピスト、医師と連携して実用化に近づけることができました。と、李准教授は振り返ります。今の社会に必要な研究だからこそ、成果は自由にブラッシュアップ。李准教授の研究への熱意、そして社会への還元という思いはさらに高まっています。私が進めている研究は、種から芽を出すようなもので、すぐにお金にはなりにくい研究です。しかし、今の社会には必要な分野だと確信しています。私の研究成果が、誰でも自由に使えて、さらにブラッシュアップしてほしいとの思いから、特許は取っていません。李准教授らが進める研究が幅広く生かされ、誰もが生活しやすい社会、そしてより快適な未来が訪れることを期待しています。市民の皆さんに一言。5年前に柏崎へ来た時に、水の美味しさに驚いたことを覚えています。自然豊かな環境の中で、社会に還元できる研究をさらに進めたいと思います。写真2枚。1、専攻する学生とより繊細な技術を研究。写真の説明。李准教授と学生の研究の様子。李准教授が学生の手元を指さしています。2、 医療や福祉に役立つロボットは、患者さんはもちろん、医療従事者の方にとっても必要です。そう力強く語る李准教授。写真の説明。笑顔でインタビューに答えている李准教授。写真終わり。新潟産業大学からお知らせ。給付型奨学金、採用枠を大幅に拡大しました。大学ホームページ、QR コードが載っています。物価上昇が家計を圧迫している経済状況に鑑み、本学では今年度から新設された給付型奨学金、返還義務なし、原則4年間継続適用の採用枠を大幅に拡大することといたしました。給付枠、令和5年度4月入学者80名、選考審査の上決定。対象入試、総合型選抜のすべての入試区分、推薦型選抜のすべての入試区分。申請条件、世帯収入または保有する資格検定の条件がございます。給付額、年額30万円。国の就学支援新制度及び本学の他の学費軽減制度と併用はできません。申請の条件や方法等、詳細については、入試広報課、0120-787-124 へお問い合わせ、または本学ホームページからご確認ください。新潟工科大学からお知らせ。工科大祭へのご来場、ありがとうございました。大学ホームページ、QR コードが載っています。10月8日土曜に第25回工科大祭を開催し、約1500人にご来場いただきました。芸能人によるお笑いライブや、学生たちによる模擬展、小学生向けの科学体験イベントなど、多数の企画が実施され、大いに盛り上がりました。3年ぶりに来場型での開催となり、実行委員の学生たちにとっては初めての工科大祭となりましたが、企画運営、事前準備など手探りで進め、無事に終了することができました。開催にあたり、ご協力いただきました皆様、ご来場いただいた市民の皆様へ、厚く御礼申し上げます。この紙面は、スタッフデプト、柏崎サイズ、編集部が制作しています。